本日の聖書朗読箇所はペテロの手紙第1、1章13節から16節です。司会者が拝読させていただきます。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、むしろあなたが召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからです。聖書箇所は以上です。それではガキア新学生に神の召しとは何かと題して御言葉の取り次ぎをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして YouTube をご覧の皆さんもこんにちは。この教会で新学生として奉仕をさせていただいていますガキアです。シンガポールにあるイースト新学校というところで3年間学ばせていただいて、先週ですね、すべてのコースを無事終えることができました。本当に皆さんのお祈りをありがとうございます。そして今週の土曜日に、卒業式を控えております。これまでの皆さんのお祈りとサポート、本当に、ありがとうございます。今日がですね、この SJCF の新学生として日曜日にメッセージをさせていただくのが最後となりました。とうとうこの日が来てしまったなと、長いようで短い、とても濃い3年間でした。最後のメッセージの内容をどのようなものにすべきかということを考えたときに、神様の召しについて話すのはどうかなというふうに、思いが与えられました。自分でもこう結構大きなトピックですよね。で、大きく出たなとこう思ってしまうんですけれども、今日はその一般的な召しから、また特定の個人的に与えられている召しまで、皆さんと一緒に、御言葉を通して、見ていけたらたいと思っています。メッセージの前に、最初に一言だけお祈りをさせていただきますので、皆さんも心を合わせてください。愛する天の父なる神様、皆を賛美します。今日ここに一人一人を呼び集めてくださったことを感謝いたします。今日は神の召しについて御言葉から見ていきますけれども、もしここに今まだあなたの召しに応えておられない方がおられましたら、どうぞこの機会をあなたの召しに気づくチャンスとして用いてくださって、また召しに応えることができるように導きください。また信じる私たちにとっても、あなたの召しが何であるか、また改めて思い起こす機会として、この時間この場所を用いてください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。神の召しというタイトルですけれども、神の召しについて考える前にですね、神の召しと神の御心、ここを区別する必要がありますね。日本語にはおぼし召しという言葉があるので、おぼし、思いと召し、このごっちゃに混同してしまいがちな気がするんですね。かくいう私もその違いに意識的に注目することはあまりなかったなと思います。神の御心というのは神様の思いですよね、心です。そして神の召しというのは神様の呼びかけです。神の召しは神様の実際のアクションのことを指します。まず神様の御心があって、その御心にのっとって従って召しを与える。ですから神様はご自身の御心に従って人々を呼ばれる、そのことが言いますね。とても基本的なことですけれども、大事な区別ですね。皆さんはこの神の召しと聞くと、どのようなことを連想するでしょうか。先週松本先生が語られたモーセの証明も、モーセに対する神様の召しでした。 神様の具体的な目的のために神様が誰かを呼ばれる、これを一般的に神の召しと呼びます。ノンクリスチャンの方が神の召しって聞くと、なんかこう宗教的な感じがするかもしれません。しかし普段の生活の中でも、まあ、先ほどの神のおぼし召しという言葉がありますけど、そういうことを場を聞くことがありますし、まあ、使うこともありますね。何か運命的な出会いをしたときに、まあ、神様がこううまい具合に調整してくれて、まあ、奇跡を起こしてくださった、まあ、そのような意味合いで、まあ、使われることも多いですね。まあ、この、まあ、神のおぼし召しという言葉を聞くと、まあ、何か自分の理解を超えたところで働かれている、まあ、神様がされていることで、今の自分には理解できない、まあ、特に神のみぞ知るという言葉がありますけれども、まあ、そのようなニュアンスで使われることも多いです。このフレーズを使うときに、何かこう考えることを諦めてしまうような、まあ、ネガティブなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。まあ、それは神様が私とは全く関係のないところで働かれていると、まあ、捉えてしまうからですね。またある人は神の召しっていうのはある特定の人にのみ与えられているもので、私には関係ないと思っておられるかもしれません。もしくはこの神の召しっていうのは聖書の中でだけ起こることでしょう、まあ、そういうふうに感じる方も中にはおられるかもしれません。ですがこの神の召しというのは本当に聖書の中だけのことでしょうか。ある特定の人たち、特別な訓練を受けた人たち、その人たちだけに与えられるものでしょうか。私はこの神の召しには少なくとも3つの段階があると思います。この3つについて御言葉を見ながら考えていきましょう。まず1つ目は神の救いの召しです。神の救いの召しですね。これは神の召しの土台なんです。私たち人間は私たちの罪のゆえに清くて正しい神様と関係を持つことができないものでした。ローマ人の手紙の3章に23節にはこう書かれています。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず。この栄光というのは神様とつながっていることでのみ受けることのできる祝福のことです。それが私たちの罪のゆえに神様との関係が断たれて神様の栄光を受けることができない状態でした。神様はまずこの状況を何とかしたい、これを何とかしないと私は人間と関係を持つことができない、そのように考えられました。それは神様が人間を愛してくださっているからですね。そして一人子であるイエス様を私たち人間のために地上に送ってくださいました。これが神様の人類を救う計画ですね。私たちが神様と正しい関係を持つことができるようにイエス様が来られて、私たちの罪の身代わりに死なれて、そして私たちと神様との関係を回復してくださった、このメッセージこそが救いのメシです。そしてこの救いのメシというのは全ての人に対して投げかけられています。第一テモテの2章4節5節にはこうあります。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられる、これが神様の人間に対する思いですね。 英語でメッシというのはコーリングですね、呼びかけで、神様はすべての人が救われることを願ってずっと呼びかけてくださっています。この呼びかけ方っていうのが、様々ですよね。ある人は、家族を通して友人を通して神様のことを聞いて神様の召しに応える方もおられます。または、聖書の歴史だったり、そういう知識の面から神様の召しを受け取る方もおられますし、あるいは自然を見てこんな素晴らしいものを作った神様がまだいるに違いない、もしくは赤ちゃんを見てこんな素晴らしい生命が生まれる、この赤ちゃんを作った神様がいるに違いない、そのようなところからメッシュに応えられる方もいらっしゃいます。ある方はなんとなく教会に来てみたら、神様の呼びかけに気づいたという方もおられますよね。方法は違っても神様は一人一人に呼びかけてくださっています。神様とつながるのにスマホはいらないですけど、こういうイラストを見かけることがありますね。神様はこのように一人一人に対して呼びかけをしておられるんですね。神様は天の父なる神様と言われますけれども、もしあなたが父親の立場に立って自分の息子娘にこう電話をして全くつながらなかったら、神様のこの思いというか、こう寂しさもそうですし悲しさもそうですし、そういう思いを少し理解できるんじゃないでしょうか。まだ父親になってない私が言うのもなんですけど、とても悲しい気持ちになりますね。しかも、その呼びかけっていうのが命に関わることだったらなおさらですよね。この呼びかけに応えなかったらこの命が失われてしまう、それと同じ、それ以上の愛と忍耐で父なる神様はまだメシを受け取っておられない方に対して呼びかけを続けておられます。そしてそのメシに応答してイエス様を信じた人がクリスチャンと呼ばれますね。イエス様を通して私たちは神様とつながることができます。もしもし神様、それ電話のようにつながるわけではないですけれども、私たちが捧げる祈りを通して、また神様が与えてくださる御言葉を通して私たちは神様と関係を持つことができます。一つ目の飯はこの全ての人に向けられている、与えられている飯ですけれども、二つの飯に行きたいと思います。二つ目の飯はこの最初の飯を受け取った人に向けられている飯です。それは清くあるという飯、清くあるという飯ですね。これは全てのクリスチャンに向けられている神様からの飯です。最初に見た救いの飯も実は私たちが神様の前に清くあるための飯ですね。つまりキリストを信じることです。これは信じた後も続いていきます。そしておそらく、これが神様の飯の中心ですね。清くなるために読んでおられる、そしてその清さを続けて持つように神様が望んでおられる。今日お読みした聖書箇所は第一ペテロの1章13節から16節でした。でこれはペテロですね。ペテロが当時のクリスチャンに向けて書かれた手紙です。1章の最初の方から見ていくと、1、2節は挨拶があって、で3節から12節はすでに救われていることへの感謝、賛美、または苦難の中にあっても主にあって喜ぶことができるクリスチャンの特権について書かれています。その中の9節にはこうありますね。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。あなたは救われていますよね、そういったことを言っています。 10節から12節には旧約聖書の時代からこの救いについて、まあ、たくさんの預言者が預言をして、そして後に来る世代のために御言葉を残すという奉仕をしてくれたということが、まあ、10節から12節に書かれています。まあ、今松本先生から人類救済計画を学んでいますけれども、神様が救いを計画してくださって、預言者たちも私は後の時代の人々が希望を持てるようにこの奉仕をしているんだ、まあ、そういう心を持って御言葉を残してくれたと、まあ、そう語られていますね。そしてこの1節から12節の内容が13節のですからにつながっていきます。1節から12節でこれだけの恵みをいただいているんですよ、キリストの復活によって私たちはもはや罪に定められることはありません、神と共に永遠に生きることができます、そしてあの旧約聖書の預言者たちが預言して待ちに待っていたあの恵みの時代が今なんですよ、まあ、そういうふうにリマインドした後に、ですからあなた方は心を引き締め身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいとペテロは励ましています。なぜこの人々は心を引き締める必要があったんでしょうか。それはこの時代のクリスチャンも迫害、患難、苦しみに直面していて、それに耐え忍ぶためですね。この手紙が書かれたのが、まあ、紀元の63年から64年頃だと言われています。あのローマ皇帝、残虐なローマ皇帝のネロが国を挙げてクリスチャンの迫害を始める前の直前と言ってもいいですね、出来事です。ですが使徒の働きを見ると、この時点でもこの時代のクリスチャンすごい激しい迫害に遭っていたことが分かります。ユダヤ人からは異端と呼ばれ石打ちにされることもありました。ローマ帝国からは皇帝に従わない、もしくは皇帝を拝まない不届き者だと言われることもありました。そしてキリストを述べ伝える人たちが処刑で殺されることも多々ありましたね。それでもクリスチャンが増えていったというのは、そこに真実があったから、そこに本当の意味での救い、罪と死からの解放があったからですね。そしてそのキリストが再び来られるときに与えられる恵みというのは、神様が計画しておられる救いの完成のことです。困難な状況の中にあると、まあ、目の前の状況にこう気を取られるというか、そればかりに目がいってしまうのは当然のことです。ですけれどもペテロは今の状況にばかり気を取られるのではなくて、神様が与えてくださっている約束、希望に目を向けなさい、そのように命じています。そしてこの時代のクリスチャンが直面していた困難というのは迫害だけじゃなかったんですね。罪の誘惑もそうですし、間違った教えにも悩まされていました。このような価値観に後ろ髪を引かれることもありました。価値観に流されてしまうこともありました。ですから、そのような間違った価値観に流されるように、流されないように、15節で聖なるものとなりなさいと書かれています。どのように聖なるものになるか、それは14節からありますね。神様の従順な子供になり、欲望に従わず、そしてキリストに習うこと、これらを通して聖なるものとなりなさいとペテロは教えています。このペテロの手紙を受け取った当時のクリスチャンたちは、信仰のゆえに苦しみの中にいました。中には信仰を持ち続けることが辛くて、信じることを諦めたくなってしまう人も多くいました。もしくは信仰のゆえに 死の危険さえありました。今の私たちも困難に直面することがあります。信仰のゆえに難しい状況に置かれることもありますね。信仰のゆえにまだこう信じておられない家族の方との関係が少しちょっと微妙になってしまったり悪くなってしまうこともあるかもしれません。また職場とか学校でもそうですよね。価値観の違いがあります。なんでこれができないのみたいなことを思われて、蔑まれることもあるかもしれません。また信仰のゆえに、自分の罪の誘惑であったり自分の罪の深さに対する、深い葛藤を覚えることがあります。そう考えるとこの手紙の内容というのは今も私たちクリスチャンを励まし続けています。この第一ペテロの手紙の全体のテーマですねは苦しみの中にある希望です。このことについてペテロが語っています。この希望というのはキリストの再臨と救いの完成です。そしてこの13節と15節の待ち望みなさい、また聖なるものとなりなさいというのはこの手紙の中で最初のペテロの命令でもあります。どんな困難な状況の中にあってもキリストを待ち望みなさい、そして聖なるものとなりなさい、そのための力も神様から与えられています。罪から離れなさい、もし罪を犯してしまったとしても悔い改めなさい、そしてまた清くありなさい。これが神様の望んでおられることです。使徒のパウロも第一テサロニケの4章の7節でこう語っています。神が私たちを召されたのは汚れたことを行わせるためではなく清さに預からせるためです。ですから私たちクリスチャンが与えられている召しというのは清くあることですね。ここまで2つ見てきました。救いの召しとまた清くなること、清くあること、清くあるという召しですね。すべての人に与えられている救いの召し、そしてクリスチャン全般に与えられている清くあるという召し、そして3つ目が奉仕のための召し、このことについても見ていきたいと思います。ここで言うこの奉仕っていうのは何かこう教会の中だけの奉仕ではなくて神様のためにする働き全般のことを指して奉仕と言います。日常の仕事もそうですし家庭での家事もそうですね、また学校での勉強もそうです。神様のための奉仕ですね。そして多くの方が私に与えられている召しって何だろうかと今考えてらっしゃる、もしくは考えたことがあると思います。先週の日曜日のメッセージもちょうどモーセの証明でしたね。で、その神様がモーセに燃える芝を通してこう語られているシーンを見ましたけれども、あれぐらいこうはっきり神様を言ってくれたらいいのになって思うことがありますよね。そんなことはほぼないくはないですけれども、私たちはほとんど経験することがありません。ですが神様は私たちの心に何か思いとか願いを入れられるということはよくあります。神様はいろいろな方法で私たちを個人的に呼んでくださるので、正直神の召しはこれですっていうのはこの奉仕のための召しっていうところに関してはないですよね。ですが神の召しを知るための指針というのはあります。奉仕のための召し、これを知るための指針、まず一つ目が御言葉、御心です。この自分に与えられている神様の召し、奉仕のための召しというのを考えるときに、何かこう特別で特定の召しに集中しすぎることがよくありますね。 このことについてのメッシュを教えてください。まあ、そのことを考えることはいいんですけれども、メッシが 何かを考える上で一番大事なことは、最初の二つの基本的なメッシ、救いのメッシと、清くあるというメッシに反していないかということですね。つまり、自分がしようとしていることが、またはしたいと思っていることが、罪ではないか。または自分がそうしたいと思う動機に罪がないだろうか、心に反していないかどうかということです。例えば私が特定の何かの職業に就きたかったとして、その職業に就くことは全く悪くなかったとしても、その動機がですね、もしいやこの職業に就いたらお母さん、お父さんお母さんの面倒を見なくてもいいし、ちょっと楽ができるかなみたいな、まあ、そういう何かこう思いというか間違った動機みたいなものがあれば、それは神様の御言葉、御心に反していることにならないでしょうか。父やと母を敬えという神様の命令もありますけれども、そういったところで動機に、罪がないか、そういったところも考える必要があります。この点さえクリアすれば、私たちには選択の自由が与えられていますね。ですが、だからといって、何でもいい、何してもいいというわけでもなさそうですね。二つ目が、賜物と経験と書かせていただきました。もし私が、じゃあ、あなた明日からお笑い芸人として働いてくださいって言われて、もう多分私には無理ですね。やはり自分の関心のあること、自分の大切にしていること、または自分が得意としていることは何かをということも考えることも大切ですね。フィリピの2章の13節には、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方ですとあります。これがしたいという思いも神様が与えてくださるんですね。これは聖書的には賜物と呼ぶことができます。そしてクリスチャンであれば、誰もが必ず、少なくとも一つは霊的な賜物というものが与えられますね。そしてそれだけではなくて、技術や財産または経験も神様からの賜物です。私は有名な神学者の牧師のジョン・パイパーという方のメッセージをよく参考にすることがあるんですけど、彼はこの賜物についてこのように話していますと。人にはそれぞれ異なった好みや感覚、能力、スキルがあり、精神的な許容範囲や感情の強さ、ストレスに対する耐久性や忍耐力、大衆と接する能力や孤独を耐える力に差がある。神は我々をそれぞれに得意分野があるようにデザインされた。そのように神様が一人一人に賜物を与えてくださっています。霊的な賜物だけではなくて、経験を通して、また今持っているものを通して賜物を与えてくださっています。この賜物っていうのは、一つの指針ですけれども、それでも必ずしも賜物に沿ったものでなければならないということでもありませんね。これは多くの場合に自分に何の賜物が与えられているのかということを自分でも気づいていないことが多いからですね。実際に私がシンガポールに来ることになった時には、必要な賜物が、すべて持ち合わせていたわけではありませんでした。英語は、話せませんでしたし、経済も約束されたものではなかったですね。私が神学校を選ぶ際に、どの神学校が神様の御心にかなっているのかなということをよく考えて、祈っていた時期がありました。神様に何度も、御心はどの学校ですかねということを祈って尋ねていました。そして最終的に3つの神学校を 見学したんですけれども、どれも良かったんですね。どれもとてもいい学校でした。そして決めきることができないまま、時間がどうしようかなという形で、立っていきました。自分で考えてもわからないことが多かったので、その時に、信頼できる人たちの助言ということ、それ助言を仰ぐということをしたんですね。ですから3つ目に信頼できる人の助言、教会の先生であったり牧師先生に相談に乗ってもらい、自分にはない知恵をたくさんいただくことができました。ずっと一人で考え込んでいても、分からないことは分からないですよね。ですから信頼できる人の意見を仰ぐというのは、大切なプロセスです。そしてその結果、今のイースト神学校に私は入学することに決めました。ですが、正直なところ、シンガポールに来る前は、この今言ってるイーストという神学校が神様の御心なのかということに 100% 確信があったわけではありません。ここで良かったのかなという思いも時々ありました。ですがその自分が想像していた以上にスムーズにそこに行くことができる扉が開かれていきました。そして環境が整えられていったんですね。必要な書類も手に入れることができて、そして全て時間内に収めることができて、環境が整えられました。同時にその私の心の中の環境ですよね、心の環境も整えられていって、その進学校に行くという決断に平安が与えられるようになりました。神様は時々このようにして導きを示してくださいます。 100% 確かではなくても、そこに平安があれば勇気を持って一歩踏み出すことができる、そのような導き方をされますね。ピリピ人へのその4つ目が設備ですね。環境と平安。ピリピ人への手紙の4章の6節から7節にこうあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますとあります。ですから祈りを通して私たちには平安が与えられる。そしてこの道が開かれているのか、そしてその決断に平安があるかどうか、これも神様の召しを知るための一つの指針ですね。この結果、私はシンガポールに来て、イースト神学校に通うことができました。本当に祝福された学びの時を過ごすことができました。あの時わからないなりにも一歩踏み出すことができて、踏み出す勇気が与えられたということは、今になってみると神様の導きだったんだと今では確信しています。こうして皆さんと同じ教会で礼拝を捧げることができて、こんなにも祝福された教会で励まされながら御言葉の分かち合いができる、本当にこの環境に心から感謝しています。この時期、そしてこのタイミングで、ちょっと最後の方はコロナウイルスで出られなくなったりしてしまいましたけれども、この時期このタイミングでシンガポールに来るということが私にとっての神様の召しだったということは強く感じています。少し遡って、私自身のちょっと召しについても少しお話ししようかなと思います。私が初めて牧師という職業になりたいと思ったのは、実は12歳の頃だったんですね。その時はただ単に牧師である父親を見てですね、あんな風になりたいなと思ったんですね、単純に。でそれが初めての思いでした。そして12歳の小学6年生ですよね。で卒業アルバムの将来のところに夢を書く欄がありますよね。そこに牧師って書いたんですね。で今思えばちょっとよくしたなと思うんですけれども、 それが初めてのメシでした。そのことをこう忘れることも何度もありましたね。ですがいつも何かのタイミングで神様がそのことをリマインドしてくれました。豊か、お前の飯はこれじゃないか、これじゃないか、毎回毎回こうリマインドしてくださったんですね。もちろん、まあ、成長していく中でまだ子供でしたから、その牧師という職業が実際どんなことをしているのかっていうことですよね。それをこう目の当たりにするようになってくると、これは やばいな自分にできないんじゃないかと思うようになりましたね。まあ、よくこう 24/7 24時間の仕事場みたいなことも言われることもありますけれども、日本の教会の牧師ですと、まあそうですね、そういうこともあるかもしれません。松本先生を見てもなんか 24/8 ぐらい働いてるんじゃないか一日多めに働いてるんじゃないかっていうぐらいこうすごい、まあ、それでも喜んで働かれていますよね。でもそんな牧師の姿を見て、まあ、自分には向いていない、これは自分には無理だっていうことを思うことが多々ありました。ですがいつも何か、まあ、サマーキャンプであったり、CS の礼拝であったり、または教会の礼拝メッセージであったり、まあ、そういったもので通して最初に与えられた飯を神様がリマインドしてくださったんですね。それだけではなくて、神様はそれと一緒にいつも救いを、神様が成し遂げてくださった救い、その恵みがいかに素晴らしいものか、そのことも毎回同時にリマインドしてくださったんですね。ですからその実際の職業のタフさを見ると尻込みしてしまいますけれども、恵みの大きさの方を神様に見せていただいて、その最初にいただいた飯を手放さずにここまで来ることができました。これも一つの飯だなと思っています。そして要所要所で神様が必要な導きを与えてくださったんですね。私自身は何者でもありません。神様が私に与えた飯に、神様が忠実に私を導いてくださっただけなんですね。そして、まあ、これからの飯、この後の飯ですねについて考えるときに、まあ、これらの指針について考えながら、まあ、祈っています。特に、まあ、シンガポールでの学びを通して、まあ、これまでに経験したことがなかったほど御言葉を学ぶことができました。ここに来る前までは聖書の読み方も分かっていなかった私でしたけれども、この3年間を通して進学校の学びもそうです、そしてまあこの教会の松本先生の学びもそうです。個人的にこの SJCF 進学校みたいだなと思うところもあるんですけど、その経験を通して、実際にまあそのこうやって御言葉を分かち合う実践する機会が与えられたんですね。この経験というのも神様からの尊い賜物です。そしてこの経験という賜物をいただいたことによって、この次のステップですよねが見え始めた気がしています。特に教会やミニストリーにおいて私がどのような働きに関わることができるのか、以前よりもこう格段にクリアに見ることができるようになりました。松本先生の YouTube 成長講座でも神様の御心を知るという動画があるんですけど、そこでも一歩一歩の法則についてお話ししてくださっていましたが、本当にそうだなと思います。私自身が福音という神様の恵みによって変えられたように、この福音を他の方に伝えて励ましを与える働きに従事したい、これが私に与えられているメッシーです。どのように私がそれに貢献できるのかというのを考えていましたけれども、この3年間の経験を通して御言葉に立って御言葉を語るということが具体的なメッシーだと受け取ることができるようになりました。そして毎週の祈り会であったり、何度かこの場でメッセージを担当させていただく中で、たくさんの方の励ましを受けて これが道だ、これに歩めという神様の導きが明らかにされていってます。正直まだ帰国後に母教会に帰って、具体的にどのような働きにつくのかっていうのはまだ決まっていない部分が多くありますけれども、神様が必要な導きを与えてくださるという確信が与えられていて、そして平安が与えられています。神様は必要な時に必要な導きを与えてくださいんですね。今日の結論に入りたいと思うんですけれども、今日は神様のメシ、神のメシとは何かということについて皆さんと考えました。救いのメシ、そして清くあるというメシ、奉仕のメシ、3つのテーマについて触れましたが、神のメシとは結局何なのか、一言で言うと、清くある、キリストにあって清くある、それが神様のメシですね。残念ながら私たちはこの神のメシに逆らうことができます。イエス様を信じないという選択をすることができます。それを放置すると、神様の恵みの届かないところに最終的には行ってしまうことになります。クリスチャン的にはこの世のすべては神様の恵みによって人間に与えられていますよね。食べ物も水も息をする空気さえも神様との関係、神様からの恵みですね。神様との関係が途絶えるということは、この死後にそういう空気とかがあるかちょっとわからないですけれども、その死後にこの当たり前だと思っているものがない世界に送られるということですね。だから手遅れになる前に神の召しに応えていただきたい。それは神様が一番望んでおられることです。クリスチャンであっても、罪を犯すことを選択することもできますね。それは神様は人間を奴隷、しもべとして作られたのではなくて、個人的な愛の関係を持つために創造されたからです。もし私たちに選択の自由がなければ、その愛に価値はありませんよね。ですが私たちが神様を愛する、神様を大事にして第一にする時に、神様はその愛を喜んでくださって、そこに価値を見出してくださいます。そして清くあるということを選ぶ者には、神様の特別な祝福、御霊の実が多く与えられます。そして神様は私たちが神様の召しを行うことができるように、必要な時に必要な導きを与えてくださいます。神の召しは何か、それは私たちが清くあることです。第一ペテロの1章15節をお読みします。むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。キリストに愛されて救われたから、神様に従うことでその愛に応えたい、これが私たちクリスチャンのモチベーションですね。今日は、この後聖餐式もありますね。神様の召しを覚える大事な時です。共にイエス様がしてくださったことを覚えて感謝しつつ、またこれからの神様の召しに目を向ける、そして神様の召しを改めて受け取る、そのような時に、していきましょう。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日ここに集まり礼拝を持つことができますことを感謝します。今日は聖書からあなたの召しについて考えることができました。私たち一人一人を呼び、救いへと導いてくださっていることを感謝いたします。救いを受け取っておられない方がおられましたら、あなたが大いに語りかけてくださり、召しに応えることができるように励ましてください。また私たちクリスチャンにも召しが与えられていることを感謝します。どうか私たちが与えられた召しにふさわしく、御霊によって歩むことができるようにお導きください。そしてあなたの栄光のためにますます 大きく用いてくださいますようにお祈りいたします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。